何万だろう何万だろう。はい、こちらの本の一番前を開けてください。一緒に読みましょう。なも阿弥陀仏を唱うれば、十方無量の諸仏は百十千十異名して喜び守り保なり、親鸞聖人。なも阿弥陀仏と阿弥陀仏の名号を声に唱えると、宇宙いっぱいの数限りない仏様方が百会にも千会にも囲み巡って喜び守ってくださる。阿弥陀仏の広大無辺の御利益はすべて名号に備わっている。何万だぶ何万だぶ何万だぶ何万だぶ。おはようございます。今日は斉藤重信様ご主人様の皆ぬかをお迎えになりました。ようこそお参りくださいました。先ほど悲願という話をしましたから、もうちょっとその話をさせてもらいます。悲願というのは漢字をよく見てみますと、蚊の騎士という字になっていますよね。蚊の騎士、これは私たちの人生のことを仏教ではこちら騎士、この騎士って言うんです。別の言い方ではこの世、ね、この世に生まれてきたんです。私たちはこの世中とか忙しいとこでしてね、生まれて年を取って病気をして死んでいくところ、喜びも楽しいこともありますけども、最後はどんな人も不幸で終わるところ。あんなに元気だったのに、あんなにいい人だったのにって言いながら、最後はやっぱり病気が強いのかな。人生で体も元気、お金もある、財産もある、家族もいるって言ってみたって、最後は死ぬという、死という、ね、王様がやってきたらもう全部負けてしまった。死が一番強いのかな、死の前には何もできないのかな。あんなよか人が、あんな元気な人が死だけには勝てなかったねと言って負け物語で終わるところ。だから私たちはね、仏様の向こうの彼岸という、これは仏様の国ということです。極楽ということと同じです。これがなかったら、この人生という生まれて死ぬという区切りの中だけの話をしてしまいましたら、どんな人も負け組なんです。で、不幸で終わるんです。だからみんな最後はシューンとしてから、黒いものを着て着てしてから葬式をしてですね、向こうがないからです。で、負け物語だから、負け組、そして残念じゃねえ、やっぱり病気には勝てんかったねえって言って終わっていって、悲しみで終わるところ、どうもおかしくないかな。なんか苦しいな、こんな狭い、生まれてから死ぬまでが命だというこの区切りの中におるということは、なんかこう圧迫されてるようで苦しいなっていうことを最初に気づかれたのがお釈迦様なんです。そしてここから出たい、 この人生という生まれて年取って楽しかったことも嬉しかったこともあった人生が、死というドアがピシャッと閉まった途端に区切られてしまって、それも一人ずつ区切られて、はい終わり、はいあなたも終わり、はい次も終わり。そして本当のこと言うと、どき行っちゃったかわからない。私たちはね、にゃー、亡くなった方は納骨堂にお祝いよって、お墓にお祝いよって言うけどね、よく字を見てください。お骨のことは遺骨って言うんですよ。残された骨。写真のことは遺影って言いますよ。残してくださった形見の姿。腕時計や眼鏡のことは遺品って言います。残していった田んぼや畑のことは遺産と言います。父の遺産を受け継ぎましたとか、遺産相続って言いますから。ということは、残していったものが写真や骨や腕時計や田んぼや畑であって、じゃあ残していったご本人はどこに行ったのかというわけですよ。そうでしょ。ここをしっかりしてたんですよ、ね、もう私たちも年を取ったから、そろそろ納骨堂だけは買っときましょうよね、お父さんって。納骨堂の心配はしてもいいんですけどね、そこは残したものを置くところ、まあ言えばロッカーであって、持ち主はどこに行ったのってわけです。ロッカーに物を預けましたっていうのはいいよって、でもその本人はどこに行ってしまったのっていう話を夫婦でしなかったらですね、これは我々は最後はみんな骨だけ残して、写真だけ残し、腕時計や眼鏡や家や貯金通帳だけ残して行方不明になってしまうということです。みんなバラバラです。そこでね、じゃあ一人一人、いや多分極楽中ガッとやるで、わしゃあっち思う、もう一人だ、いやないと思うって言ってみたって、人間100人ものを言わしたら100人ともですね、微妙に違うわけですから、あると言ってみたりないと言ってみたり、信用しない、そんなことは坊さんが言ってるだけじゃって言ってみたり、今の時代はもうそんな時代じゃないよ、もう科学だよ、そんな極楽とか地獄なんちゅうのはもう古臭いよって言ってみても、全ては人間が自分のちっちゃな知識や経験で考えただけの一人一人の意見に過ぎないんです。お医者さんもそうですよ、科学者もそうですよ。自分じゃないことはみんな知ってるんです。これはがん細胞です、これはがん細胞じゃありませんっていうこともお医者さんは分かるんです。物理学者、宇宙学者はあれが星です、これが何ですって遠い空のことまで分かるんです。でも自分はいつ死ぬかは知ってません。一番分からんのです、これが一番分からんのです。自分はどうやって生まれてきたのか、自分はいつ死んでいくのか、で自分は死んでいくときに、ああこんだけは妻の生活もあるから、これだけは残しとってやらんと妻が苦しむからといって、奥さんの遺産やら子供たちの面倒のことは考えるけど、自分はどこに行くのかということはね、これ抜けてるんですよ。だからお釈迦様はね、なんかどうももやもやしてね、どうももやもやして苦しいって、これ大事なことなんですよ。もやもやしだすってことがね、とっても大事なの。私は60年70年生きてきたけど、はい、世の中のことはいろんなことは知って覚えてるし、 いろんな経験も持ってるけども、一つだけモヤモヤすることがある。いつ死ぬんじゃろうか。死んだら今度は、この大事な可愛いお嫁さん、奥さんやら、子供や孫とはどうなるんだろうか。一体どうなってしまうんだろうかっていうのが、モヤモヤでしょ。そのモヤモヤのことをね、ごまかさないってことが大事なんですよ。そんなに人間はね、何でも知っちゃいないんです。私もそうですよ。そんなに知ってないんですよ。ちっちゃなことしか知ってないんだから、まだ私はね、解決できないことがまだ残ってるよ。それが分かったら閉めたもんなんです。もう一つの扉が開くんです。あなたにはね、助かるという仕事が残っておったよ。この向こうはどうなっちゃったねってわけ、人生の。それが彼岸です。人生というのはこっち岸です。その向こうはどうなっちゃったね。ここから出て行った者たちは向こうでまた会えるのね。それとも面々バラバラで、もう永久に親子も夫婦も会えなくなるのね。どうなっちゃったね。こういう問題です。お釈迦様の問題。だってお釈迦様の方はね、お城の王子だったの。だからこの世のことだったら、お金もある、家来もいる、お城もある、食べ物もある、何にも苦労してなかった。だけど今の問題だけになった時にどうもモヤモヤしたんですよ。それがもんもんもんもんと何年も続いていってとうとうお城も捨てた。このままじっとしてれば王様になれるという位も捨てて、ダイヤモンドもルビーも全部捨てて、ただ木綿の衣を着た道を求める愚道者、お坊さんになったんですよ。そして開かれた教えのことを仏教というんです。で、お釈迦様が仏教という教えの中でおっしゃったことは、お釈迦様だけのことでしたらばもう潰れてます。あの人は特別な人やから、ひょっとしたら気違いかもしれんから、あんなことは終わりよって、我々はまた仕事をして生きればいいがねって、もう住んでるはずです。ところが仏教というのはインドで始まりました。お釈迦様によって2500年前に開かれたが、それがインド中に広がって、今度はね、インドから反対側のパキスタン、アフガニスタンの方にこう広がったんです。今アフガンという戦争があっているところ、ここで初めて仏像というのが作られるんです。その仏像というのがですね、穏やかな顔をなさってるんですよ。もう死ぬんだって言うんだったらね、やっぱりこう、どっか、眉間にしわをしてですよ、もう年はもう持たないぞ、もう年はね、こげなこげなと、もうね、苦しい顔になるはずやけどね、お釈迦様の仏像というのはですね、撫で肩、肩がこうスーッと降りて、で、頬がふっと膨らんで、口が微妙に微笑んでると。で、目をスーッと閉じて、なんともいいヨガ顔なんです。ということはね、この世に降りながら、人間の人生というところに降りながら窓が開いたそうですよ。あ、大丈夫じゃ、この世はやがて私の命終わる日は来る、80か90かは分からんけど、家族ともみんなとも別れていく日も来るけど、向こうに確かなものが、確かな仏様の家が、これ空想じゃないんですよ。 単なる想像じゃないですよ。なぜかといったら人間の考えじゃないからです。まあ例えて言うとですよ、お日様は東から昇って西に沈みますが、これどなたかの意見で決まったんですか？多数決で決まりましたか？これ大変よ。自民党が勝ったからな、今度からな、あの東からじゃなくて西から、ああどなたの、こんなね、共産党が勝ったからな、こんな南からあどう、そういうことはありません。どんなに時代が変わろうが、どんなにこの世の中の考え方がですね、昔は軍国主義、アメリカをやっつけろ、やっつけろ、今の北朝鮮みたいにみんな国中がなってたのが日本でしたよ。そういう時だって、こんな平和な国になって、東京オリンピック、万国博覧会、またみんなと手を取り合う日本になっても、どんな風に時代がぐりんぐりん変わってもですよ、お日様は東から昇る、西に沈むということはびくともしないでしょ。このびくともしないところのことをね、法で言う。法、法もですね、人間が作った法律はね、都合都合で変えるんですよ。あれ前ね、老人福祉に金がかかりすぎることだったからね、こんな選挙に勝つには教育を無償化せんとね、自民党も勝てんから、こんな教育を無償化する。小学校も中学校も高等学校も授業料に何て言えばね、みんなが票を入れるかしてね、クリッチ変えるわけですよ。人間の法律はね、クリッククリッククリッって変えるんですよ。だけどね、仏様の法のことは仏法、仏様の法、これは永遠の法、人間の手垢がつかない法。ね、これだったらですね、空から降った雨は山に落ちまして、ちゃんと谷を流れて川になり、曲がって曲がって曲がっていくとね、川ほど曲がるものはないですよ。何十回がないですよ。どげん曲がったとしてもですね、海に行くということは変わらんでしょ。だから二つ言えるんですよ。川はまっすぐ流れてますか、曲がって流れてますか、大淀川は。それは私たちが見る目で見るとね、まあよもよもよもよも曲がるんじゃし、ね、山田のお寺の前で曲がって、農協のとこで曲がって、また竹脇で曲がって、また朱鞠で曲がって、どげんでんどげんでん曲がってるという、これが私たちの人生の底です。もう年取ったり病気をしたり、子供の心配、家族の心配、仕事を頑張って、こんなことでこんなことでね、どんだけね、まあ曲がっていかんにはね、この一生が終わらんとかはね、わかりません。だから川は曲がって流れているかって言ったら、はい、曲がって流れています。というのも正解丸です。ところがもう一つ、川は一ペンも曲がったことがない。山からに降った川はね、まっすぐ一ペンも間違わずに海に帰っていったよ。できたらね、これ表に見えてる表のとこじゃないんですよ。その底を流れてる方ですよ、方。そうするとね、それと同じことよ。私たちの人生がですね、あの人はこんなの悪いからね、あの人は極楽だよ、こんな人は仏様のような人やからね、極楽に行くような大物でも姿がある。ところがこちらの阿弥陀様で仏様はこうです。左手を差し伸べて、右手を上げて、このようにされている姿のことをね、来合、来は来るです。合は迎える。あなたは今、人生という 毎日毎日何が起こるかわからん、忙しい、そこにおられるからね、あなたからは仏の国は見えない、いや見えなくても構わない、私の方からちゃんと迎えに来るから、よいか、あなたはもう受け止められていますよ、というのがこっちです。こうにお日様がね、東から登って西に沈むだろう。これ、ほうじゃ。来るわ。雨は山に降って海に行くだろう。これ、来るわんだろう。そのようにね、あなたはこの人生というこの世に生まれ落ちたんだ。ここで、ただ死んでしまうという命じゃない。もう生まれた時から、次が約束されていたというのはこっちです。こっちは受け止めているということで、あなたの今日のままでもう受け止めていますよ。お日様は東に昇った時ですね。東に昇った時ですね。もう夕方は西に沈むということが受け止められているんです。川は山に降った時ですね。まだ海に行かんままでも。も必ずここに帰ってこれるよって言って受け止められているんです。そうでしょう。そしたら私たちもですね、この世に何も知らない、自分の名前もわからない、まだ名前もついちゃらん、お父さんの顔もお母さんの顔もまだわからない、そんな時にですね、仏様のこうされて、お前はもう受け止められているよ、迷子の世界に生まれたんじゃないんだ、みなしごの世界に、親のない世界に生まれたんじゃないんだよ、お前はね、この人生というところを一生懸命生きるんだ、その時はいろんなことがあるんだ、その時はね、もう神様も仏様も信用できんという気持ちにもね、なるんだよ、でもそれも受け止めてるよ、だからこうなんですよ。こっちはお前のね、行くところがちゃんと生まれた時からもう定まっているんだよ、向こう岸がある、そこでね、親子も夫婦も必ず同じそこで会う、まあ、お日様も何回やっても虹で会うんだから、川は何回雨が降っても大淀川も五ヶ瀬川も三密川も小丸川もどの川も太平洋もあそこで会うんだから、そしたらそこに行ってみたらですね、大淀川ですがちゅうも色はないの、五ヶ瀬川ですがちゅう癖がないの、みんな一つに溶け合ってですね、永遠に仏様の心になることができるんです。好きじゃ、嫌いじゃ、あいつとは一緒にいたくないとかね、そういう差別の心をね、きれいになくしてですね、仏様になることができる。で、仏様の中も何もせんのか、もうそれで終わったのか、言ったら違うんですよ。命だから、終わらんことを命って言うんです。西に沈んだお日様はそのままかって言ったらまた登ってきますよ、海に帰った川は海のまんまになってしまうかって言ったらまた入道雲になります、また草焼きを濡らします、田んぼに水を、畑に水をやります、働いてます、これ同じようにね、私たちがね、極楽に行ったからって言って向こう岸に行ったからって言ってですね、暇で何もすいことはねえんじゃよってことはないんです。仏様になったらですね、忙しいの、すべての命を愛してあげます、すべての命を幸せにしたいですというね、そこから支えていく仕事になるんです。その時はもうね、この人は好き、この人は嫌いというのもない、みんなの命をね、憐れんで、みんなの命をね、 花が咲きなさい咲きなさい、動物は生きなさい生きなさい、人々は仲良くしましょうしましょうという、そこから支えていく慈悲の心に生まれていくわけです。このことをね、こちら岸から向こう岸、こちらはこの世よ、向こうは彼岸あの世よ、こっから向こうに行くことをね、渡るって言ったんですよ。だから本当の言葉で言うとね、渡る世間は鬼ばかりじゃないの。あれはちょっとひねくれてんの。渡る世間っていうのはね、どういうことかって言ったら、本当の意味はね、この世を渡って、みんなご苦労様の人生を渡っていって、仏様の世界に合流するということです。それがはっきりすると、この人生は幸せ物語に変わるわけ。死ぬということが終わりじゃなくて、死ぬというのはたった一つの次に行くための戸だったんだなってなるんですよ。ここの違いは、これがなかったらね、死で終わりなんですよ。バシーンと鉄板の厚いのがドシャッと降りてきて、ほら人間な弱いだろうって、死が一番強いんだよ、お前たちがなんぼ威張ってみてもね、俺が出てきたらなんもできないんだよって、負け組で終わり、悲しみ不幸物語で終わるのが人生。ところが彼岸っていうのが、ここに窓が開くということは、ああ父さんも死なれた、母さんも死なれたが、あれは向こう岸に行かれて仏様になって私を支えるための扉を開けて行かれただけだった、そして今も一緒にいてくださるんだ、はい、一緒にいてくださる姿はこれです。ナモアミカヨでしたね。ナモアミラブツ、ナモアミラブツ、ナモアミラブツ、ナモアミラブツと仏様はね、いろんな姿を持っていらっしゃいますが、一番中心はですね、あなたの声に返ってくるんです。黙ってたらね、どんどん暗くなりますからね、あなたの口を開かせるんです。南無阿弥陀仏を早く言うと、南無大仏、南無大仏、南無大仏、南無大仏、南無大仏、南無大仏というのは、あなたの声に返ってくるの。そしてあなたの声の中に、あなたの声の中心、仏様が立ち上がるわけ。そうすると、あ、そうか、お父さんと私はいつも一緒におれるんじゃってなれるんですよ。お試しください。あとはここをね、お釈迦様はやったわけ。我々が誰も気がつかなかったところをね、パーッと破ってですね、おっしゃったんですよ。このことを彼岸というのでございます。じゃあ今日は斎藤重信様の皆ぬかでした。来週もお待ちしております。南無阿弥陀仏。